聖書の箇所をお読みいたします。今朝は2箇所です。まずはヨハネの黙示録2章4節をお読みいたします。その後メインのテキスト、テモテへの手紙第1、1章の3節から11節をお読みします。まずはヨハネの黙示録2章4節。ヨハネの黙示録はその冒頭にて7つの教会への神のメッセージを書き記します。そのうちのエペソにある教会、その教会に対するメッセージがヨハネの黙示録2章の前半部分には記されています。そのうち2章4節における神の叱責の言葉をお読みいたします。エペソの教会に対する神の叱責の言葉、ヨハネの黙示録2章4節。けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。続いてメインのテキスト、テモテへの手紙第1、1章の3節から11節です。テモテへの手紙第1、1章3節。私がマケドニアに行くときに言ったように、あなたはエペソにとどまり、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしない作り話と系図に心を寄せたりしないように命じなさい。そのようなものは議論を引き起こすだけで、神に委ねられた信仰の務めを実現させることにはなりません。この命令が目指す目標は、清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛です。ある人たちはこれらのものを見失い、虚しい議論に迷い込み、立法の教師でありたいと望みながら、自分の言っていることも確信を持って主張している事柄についても実は理解していません。私たちは知っています。立法は次のことを知っていて適切に用いるなら良いものです。すなわち、立法は正しい人のためにあるのではなく、不法なものや不従順なもの、不敬虔なものや罪深いもの、汚れたものや俗悪なもの、父を殺すものや母を殺すもの、人を殺すもの、みだらなもの、難色をするもの、人を誘拐するもの、嘘をつくもの、偽証するもののために、またその他の健全な教えに反する行為のためにあるのです。祝福に満ちた神の栄光の福音によればそうなのであって、私はその福音を委ねられたのです。この手紙は自らの死が近いことを悟ったパウロが後継者であるテモテに書き送ったものです。そのテモテにパウロが胃の一番に求めたこと、それは教会員と仲良くすることでも、長老たちのご機嫌を取ることでもありませんでした。そうではなく、正しい教理にとどまるということでした。3節4節にはこうあります。あなたはエペソにとどまり、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしない作り話と系図に心を寄せたりしないように命じなさい。テモテが任されていたエペソの教会には偽教師たちが紛れ込んでいました。そして彼らは、立法を守ることによって神に認められる、そんな道を教えていました。殺してはならない、盗んではならない、姦淫してはならない。それを守り続けることによって神に喜ばれ、受け入れられ、やがて天の御国にたどり着くことができる。そう彼らは教えていたわけです。これに対してパウロは次のように反論します。9節。立法は正しい人のためにあるのではない。言い換えれば、自らの行いによって神に認められることはできないということです。その昔、神はシナイ山においてイスラエルの民に実戒を与えました。それは人々に自らの罪深さを気づかせるためです。殺してはならない。嘘をついてはならない。盗んではならない。姦淫してはならない。これは神の基準であり、神に作られたすべての人間が当然守るべきものです。でも私たちには、それはできないのです。守ろうとすればするほど、忠実に歩もうとすればするほど、 そこで明らかになるのは、何一つとしてまともに守ることすらできない、そんな私たち自身の罪深い姿なのです。故に旧説は次のように記します。律法は正しい人のためにあるのではない。でも律法は単に私たちの罪深さや至らなさを明らかにして終わりではありません。そうではなく、罪深い私たちの真の姿をあぶり出すとともに、その私たちを救い主のもとへと誘うのです。救い主はそのあなたの罪を負って十字架で死んでくださった。救い主はあなたの身代わりとなって十字架で裁きを受けてくださった。だからその救い主にすがり、罪の許しと永遠の命を受けなさい、と律法は人々を福音へと導くのです。11節。祝福に満ちた神の栄光の福音によればそうなのであって、私はその福音を委ねられたのです。救いは行いによるのではなく、ただイエスの十字架により、神の恵みと慈しみによって与えられる。そんな福音の真理は実はこの時、偽教師たちによってねじ曲げられようとされていました。4節は、そんな偽教師たちの教えを果てしない作り話と系図と表現します。果てしない作り話と系図。これは彼らが聖書に登場する人々に関して、聖書には記されていない事柄をあたかも本当のことのように教えていた、その様子を表しています。実は今でも、教会の周辺には似たような教えが存在します。最も身近なところで言えば、ローマカトリックにおけるマリア崇拝です。ローマカトリックでは、イエスの母となったマリアは、信者が祈りを捧げる際、信者とキリストの間に立ち、キリストに取りなしをしてくれると教えます。だからこそ、人々は直接イエスに祈るのではなく、マリアに祈りを捧げるのです。しかし聖書のどこを開いても、そんな教えは存在しません。まさにこれは4節でパウロが指摘する、果てしない作り話と系図の一例なのです。そんな果てしない作り話や系図は、教会から排除しなさい。そうパウロは、テモテに命じるのです。3節。ある人たちが、違った教えを説いたり、果てしない作り話と系図に心を寄せたりしないように、テモテよ、あなたは人々に命じなさい。でもなぜ、聖書には書かれていない教えに心を寄せてはならないのでしょう。それは聖書に書かれていない教えは愛をもたらすことができないからです。五節にはこうあります。この命令、すなわち聖書の純粋な教えにとどまるようにという命令が目指す目標は、清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛です。愛とは誰かの幸せを願い、そのために行動を起こすことです。でもどんなに幸せを願い行動を起こしたとしても、その行動が正しい教え、正しい教理に裏打ちされたものでなければ、それは愛とはなり得ません。なぜならば、聖書の教え、そして正しい教理に基づいた行動でなければ、その隣人を誠の幸せに導くことは不可能だからです。四節は偽教師たちの教えを違った教えと表現します。違った教えというのは、聖書とは違うもう一つの教え、もう一つの道ではなく、嘘の教え、間違った道という意味です。つまり彼らの教えは、罪の許しや永遠の命、神の祝福や平安へと人々を導くもう一つの選択肢ではなく、実は人々を不幸へと導く、 滅びの道だったのです。一見どんなに良い道に思えても、もう一つの可能性があるように思えても、所詮それらは人々を幸せには導かないのです。だからこそ、パウロはテモテに純粋な聖書の教えにとどまるように求め、違った教えを教会から排除するように命じるのです。3節、4節。私がマケドニアに行くときに言ったように、あなたはエペソにとどまり、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしない作り話と系図に心を寄せたりしないように命じなさい。そのようなものは議論を引き起こすだけで、神に委ねられた信仰の務めを実現させることにはなりません。さて、テモテはパウロによってエペソの教会を任されていました。テモテはこのパウロの教えを忠実に守ろうとしたに違いありません。聖書とは違う教えをする者がいればそのものを排除し、果てしない作り話と系図に心を奪われる信徒がいれば、そのものに対し御言葉に立ち返るようにと指導したに違いありません。でも残念ながら、エペソの教会はやがて聖書の教え、正しい教理から離れていってしまうことになります。そしてその結果、エペソの教会は本当の愛を生み出すことのできない教会、言い換えれば、人々に気休めの言葉を与えることはできても、本当の安息を与えることのできない教会となってしまったようです。最初にお読みしたヨハネの黙示録、2章4節にて、かつてテモテがパウロによって委ねられ、管理していたそのエペソの教会を神はこう叱責するのです。あなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。聖書の御言葉に混ぜ物をするとき、実は愛は失われてしまいます。聖書の教えから離れるとき、愛は失われてしまいます。なぜなら、御言葉を離れた教えは、正しい教理を忘れてしまった教えは、私たち自身を幸せにすることもなく、また私たちの隣人を誠の幸せにも導いてもくれないからです。五節。この命令が目指す目標は、清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛です。主よ、見てもて引かせたまえ。ただ我が主の道を歩まん。いかに暗く険しくとも、身旨ならば我、いとわじ。285番を捧げつつ、純粋な御言葉の教えにただとどまり従う。私たちのその信仰を再確認します。お祈りします。父なる神様、御言葉を通しあなたは私たちに歩むべき道を教えてくださいます。そしてその御言葉に従って進みゆく道が私たちにとっての最善の道であることを知っています。でも私たちにはその道から離れたいと思う、そんな思いがあります。あなたの御言葉と教えが私たちの人生にとって、今の私たちにとってとても窮屈に思えることがあります。昔書かれた聖書の教えが今の私に何の助けになるのか、そう思ってしまうことすらあります。今の私には、私の状況にはもっと別の道があるはずだ。聖書の教えよりももっと良い道がどこかにあるはずだと思ってしまいます。しかしパウロの記す通り、御言葉からかけ離れてしまった教えや考えは所詮違う教えであり、間違った教えであり、結局は もう一つの選択肢でもありえません。なぜならそれは愛を生み出すことができないからです。そのような教えは私たちをも、また私たちの隣人をも平安と祝福へと導くことができないからです。父なる神様、救い主イエスの教えに私たちをとどまらせてくださいますように、聖霊の働きによって私たちに正しい教えを大切にするその思いを与えてくださいますように、そしてただ御言葉にとどまり御言葉に従う、そんな私たちに気休めではない永遠の安息を、一時的な快楽ではない永遠の喜びを、自己満足ではなく神を褒めたたえる栄光とその信仰を、この地上で生きる私たちにも得させてくださいますように。私たちの唯一の救い主イエスの名により、聖霊の取りなしを通し、父なる神に祈ります。アーメン。